そりゃ残念なことをした。僕も見ればよかった。
ははははは。だから見せてやるから縁側まで出てこいというのに。
だって障子は閉まってるんじゃないか。
そのうち開くかもしれないさ。
ははは。斧なら障子の開くまで待ってるかもしれない。
そうだね。斧を連れてきて見せてやればよかった。
京都はああいう人間が住むにいいところだ。
うん。全く斧的だ。大将来いというのに、何のかのと言ってとうとう来ない。
春休みに勉強しようというんだろう。
春休みに勉強ができるものか。
あんな風じゃいつだって勉強ができやしない。大文学者は軽いからいけない。
少々耳が痛いね。こっちもあんまり重くはない方だからね。
いいえ、単なる文学者というものは霞によってぽーっとしているばかりで、霞を開いて本体を見つけようとしないから性根がないよ。
霞の酔っ払いか。哲学者は余計なことを考え込んで苦い顔をするから塩水の酔っ払いだろう。
君見たように叡山へ登るのに若さまで突き抜ける男は夕立の酔っ払いだよ。
はっはっはっ。それぞれ酔っ払ってるから妙だ。
河野さんの黒い頭はこの時ようやく枕を離れた。艶のある髪で湿っぽく押し付けられていた空気が弾力で膨れ上がると、枕の位置が畳の上でちょっと回った。同時にラクダの膝掛けがつり落ちながら裏を返して半分に折れる。下からだらしなく腰に巻きつけた平抜けの細帯が現れる。
なるほど、酔っ払いに違いない。
枕元にかしこまった宗近くんは即座に品評を加えた。相手は痩せた体を持ち上げた肘を二段に伸ばして、手のひらに胴を支えたまま自分で自分の腰のあたりをねめ回していたが、
確かに酔っ払ってるようだ。君はまた珍しくかしこまってるじゃないか。
ひとえまぶたの長く切れた間から宗近くんをじろりと見た。
俺はこれで正気なんだからね。
居住まいだけは正気だ。
精神も正気だからさ。
どてらを着てかしこまってるのは酔っ払っていながら異常がないと得意になるようなものだ。なおおかしいよ。酔っ払いは酔っ払いらしくするがいい。
そうか、それじゃあごめんこうむろう。
と、宗近くんはすぐさまあぐらをかく。君は関心に愚を主張しないから偉い。愚にして剣と心得ているほど肩払いたいことはないものだ。
諌めに従うこと、流るるごとしとは、僕のことを言ったものだよ。
酔っ払っていてもそれなら大丈夫だ。
なんて生意気を言う君はどうだ。酔っ払っていると知りながらあぐらをかくこともかしこまることもできない人間だろう。
まあ立ちんぼうだね、と河野さんは寂しげに笑った。勢い込んで喋ってきた宗近くんは急に真面目になる。河野さんのこの笑い顔を見ると宗近くんはきっと真面目にならなければならぬ。幾多の顔の幾多の表情のうちであるものは必ず人の肺腑にいる。面上の筋肉が割れがちに踊るためではない。 頭上の毛髪が一筋ごとに稲妻を起こすためでもない。涙管の咳が切れて棒打の管を添うるがためでもない。いたずらに激烈なるは宗師がこともなきに剣を回して床を切るようなものである。浅いから動くのである。本郷座の芝居である。河野さんの笑ったのは舞台で笑ったのではない。毛筋ほどな細い管を通して捉えがたい情けの波が心の底からかろうじて流れ出して、ちらりと浮世の日に影を宿したのである。往来に転がっている表情とは違う。首を出して浮世だなと気がつけばすぐ奥の院へ引き返す。引き返す前に面まえた人が勝ちである。面まえ損なえば生涯河野さんを知ることはできぬ。河野さんの笑いは薄く柔らかに、むしろ冷ややかである。そのおとなしいうちに、その速やかなるうちに、その消えてゆくうちに、河野さんの一生は明らかに描き出されている。この瞬間の意義をそうかと合点するものは河野君の知己である。切った張ったの境に河野さんを置いて、ははあこんな人かと合点するようでは親子といえどもいまだしである。兄弟といえども他人である。切った張ったの境に河野さんを置いて、初めて河野さんの性格を描き出すのは野暮な小説である。20世紀に切った張ったがむやみに出てくるものではない。春の旅はのどかである。今日の宿は静かである。二人は無事である。ふざけている。その間に宗近くんは河野さんを知り、河野さんは宗近くんを知る。これが世の中である。